忍び寄る腎臓の病気。アルブミン尿チェックしていますか？糖尿病がある方、アルブミン尿のチェックはしていますか？アルブミン尿は定期的なチェックが推奨されている項目なのに、測られていないこともよくあります。なぜ測るべきなのか、アルブミン尿と言われたらどうしたらよいのかも含めて解説します。アルブミン尿って何？糖尿病とアルブミン尿の関係は？アルブミン尿の調べ方は？アルブミン尿が出たらどうしたらよい？の順にお話しします。まず、アルブミン尿が何なのか解説します。アルブミンという言葉も普段はあまり聞かない言葉ですね。アルブミンはタンパク質の一種です。肝臓などで作られて血の中にあって全身を流れています。アルブミンは体の中になくてはならない大切なタンパク質です。アルブミンはどんな働きをしているでしょうか？アルブミンは体の中ではホルモンや栄養素などの物質の運搬に役立っています。また、血管の中の液体が血管の外に漏れ出るのを防ぐ役割も果たしています。腎臓が問題なく働いている場合、この貴重なアルブミンは尿の中に捨てられることはありません。貴重なアルブミンを捨てないためにフィルターの役割をするのが腎臓の糸球体です。アルブミンはこのフィルターを通らないので捨てられないようになっています。けれど、このアルブミンが尿に捨てられる場合があるんです。それは腎臓に異常をきたした時です。腎臓の中でも特に糸球体という部分に異常がある時に尿にアルブミンが出てくることがあります。この状態をアルブミン尿と呼びます。このチャプターのまとめです。アルブミン尿とは、タンパク質の一つであるアルブミンが尿の中に出てきてしまう状態のことです。次に、糖尿病とアルブミン尿の関係について解説します。腎臓の病気でアルブミン尿が出るとお話ししましたが、糖尿病とはどのような関係でしょうか？糖尿病は高い血糖値が長く続く病気です。その状態が長く続くと細い血管が傷んできます。腎臓でフィルターの役割をしている糸球体は細い血管なので、そこにもダメージを与えます。糸球体がダメージを受けるとフィルターとしてうまく働かなくなり、尿の中にアルブミンが漏れ出てきます。こうなってしまう状態は糖尿病腎症と呼ばれていて、糖尿病の三大合併症の一つです。糖尿病腎症については別に詳しく解説しているので、そちらもご覧ください。糖尿病腎症を早く見つけるのにアルブミン尿を調べるのが役立ちます。腎臓の働きを見る方法は他にもあり、例えば eGFR を調べるという方法があります。eGFR については別に詳しく解説しているので、そちらもご覧ください。eGFR はとても良い指標なのですが、糖尿病腎症を早めに見つけるのは今回紹介するアルブミン尿の方が役立ちます。それは早い段階、腎臓のダメージがまだ小さいうちからアルブミン尿が出るためです。このチャプターのまとめです。糖尿病で腎臓が痛むと早い段階からアルブミン尿が出てきます。アルブミン尿の調べ方について解説します。アルブミン尿が出ているかどうかは尿の検査をして調べます。尿を取ってそれを機械に入れて調べる検査ですね。自宅で調べるのは難しくて、医療機関や検査機関に尿を提出して調べるのが一般的です。通常の自治体や企業の健康診断の項目に入っていることもあまりない項目です。尿を取るだけといえば単純なのですが、尿の取り方もいくつか方法がありますので紹介します。尿の取り方は主に2つで、 1回分の尿を測定する方法と24時間分の尿を溜めて測定する蓄尿という方法があります。1回の尿で調べる方法は、朝起きて1番の尿を自分で採尿したものを家から持参したり、病院のトイレで尿をコップに出して検査室に出したりするような方法です。正確に評価するために、この尿の中の2つの項目を測定します。アルブミンの濃度とクレアチニンの濃度です。クレアチニンというのは筋肉の代謝産物で、尿の中に捨てられるのですが、1日の排泄量は約 1g というのが分かっています。その大体の1日排泄量が決まっているというクレアチニンの性質を利用します。尿の中のアルブミンとクレアチニンの比を取ることで、1日分の尿のアルブミンの総量を推定します。この計算の結果は、尿中アルブミンクレアチニン比という名前で表記されます。単位はミリグラムパーグラムクレアチニンという独特な単位です。この数字はだいたい1日に出るアルブミンの量を反映しています。この方法のメリットは、1回尿を取るだけで1日の量が推定できるので簡単ということです。デメリットは、尿を出すタイミングによって結果が変わりやすいことです。24時間分の尿を貯める方法のメリットはその逆です。入院してやったり、自宅に検査用の袋や箱を持って帰ってやったりするのですが、24時間すべての尿を貯めるので少し大変です。仕事をしている場合は、職場と自宅で採取となると持ち運ぶのが大変ですね。休みの日で自宅で過ごすなら良いのですが、外出する場合は外出先での採取をどうするのかなど問題も出てきます。採取は大変なのですが、メリットは24時間分を調べるので結果が安定しやすいことです。1回分の尿で調べる方法も、24時間分を貯める方法も一長一短があるのですが、よくやるのは1回分の尿を調べる方法です。1回分の尿を調べる検査の弱点である結果が不安定というのを避けるために、できれば早朝の起きてすぐの尿を採取するのが良いとされています。そのためには、自宅で尿を取って病院に持っていくようになります。また体の状態にも影響を受けやすいので、体調不良、過度の運動、過労などのタイミングは避けた方が良いです。この検査、1回だけで診断するというより、複数回の検査を行ったり、定期的に検査を行って、その結果をまとめて評価することが推奨されています。昔調べたからいいやとはならず、糖尿病がある場合は少なくとも年に1回程度はチェックし続けるのが良いです。悪化のスピードが気になる場合などは、この頻度を高くして3ヶ月ごとに測定することもあるくらいです。このチャプターのまとめです。糖尿病の方は3ヶ月に1回から年に1回程度、尿検査でアルブミン尿をチェックします。最後に、もしアルブミン尿が出たらどうしたらよいか解説します。アルブミン尿はその量によって3つの段階に分けられます。一番少ないのが正常アルブミン尿と呼ばれる段階です。これは尿中アルブミンクレアチニン比が30未満の場合です。2番目は微量アルブミン尿と呼ばれています。これは尿中アルブミンクレアチニン比が30以上、300未満の場合です。この段階でアルブミン尿を見つけるのは大切です。早めに腎臓の異常を見つけて早めに対応できるからです。3番目、最後の段階は顕性アルブミン尿と呼ばれています。顕性というのは明らかという意味です。顕性アルブミン尿は尿中アルブミンクレアチニン比が300以上の場合です。正常アルブミン尿の段階では特にすることはありません。微量アルブミン尿以上になった場合は、まず原因を調べます。 糖尿病があるから糖尿病が原因である可能性はあるのですが、たまたま他の病気になることもあります。ですので他の病気なのか糖尿病が原因なのかを調べます。その上でその病気に合った治療をします。糖尿病の場合は血糖コントロールを行いながら食事の見直し、血圧の管理、禁煙、脂質のコントロールなどを行います。特に血圧の管理の見直しは腎臓を守るために重要です。顕性アルブミン尿まで進んだら薬の見直しもより大切になります。また SGLT2 阻害薬というグループの薬を飲むことでアルブミン尿を減らせるなど腎臓を守る働きが期待できることも分かっています。 SGLT2 阻害薬については別に詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。特に顕性アルブミン尿の場合にはこういった薬を積極的に使うことを考えるようにしています。このチャプターのまとめです。アルブミン尿が出たら原因を調べて適切な治療につなげます。まとめです。アルブミン尿とはタンパク質の一つであるアルブミンが尿の中に出てきてしまう状態のことです。糖尿病で腎臓が痛むとアルブミン尿が出てきます。糖尿病の方は3ヶ月に1回から年に1回程度尿検査でアルブミン尿をチェックします。アルブミン尿が出たら原因を調べて適切な治療につなげます。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。